コミテンスタジオから生放送でお送りしています。福岡街角森部塾、パーソナリティはこの方です。
森部正弘です。
続いてはマッスルゲストのコーナーです。今日のマッスルゲストは新企画ハルベリー企画松島美恵の挑戦というコーナーがスタートいたします。そのコーナーにですね、挑戦していただきます主婦の松島美恵さんです。こんばんは、よろしくお願いいたします。
こんばんは、よろしくお願いします。
イエーイ、よろしくお願いします。
さあ、今ね、新企画ということでお伝えしたんです
が、しかもハルベリーですからね。
ハルベリーです。
まあ、ラズベリーじゃないですか。
ラズベリーじゃないです。ハルベリーといえばもうあのナイスバディのですね、美しいちょっと浅黒い肌がまたちょっと
美人さんですよね。
はい、いろんな映画にも大活躍しておりますハルベリーさんのようになるぞという企画でですね、なんとこの森部塾でダイエット企画をやろうということで、
はい、
手を挙げていただいた、まあ、挑戦者ということで松島美恵さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、ということで松島美恵さん、あの、まあ、この企画、まあ、参加するきっかけってどんなことだったんでしょうか。
いや、友達が森部先生の、はい、まあ、お弟子さんっていうんですかね、
はいはい、
で、まあ、こういう企画があるんだけどって、あんたちょっとやってみないみたいな軽い感じで言われて、はいはい、で、私自身もうん、いいよみたいな
彼がね、いいよ
いいよって言っちゃった。
あまり考えなくて言った感じ。
なるほど。
そうなんです。だからなんか後からこう、はい、じゃあこういう打ち合わせがあるからとか言われて、
はいはい、
え、何の打ち合わせみたいな
何の打ち合わせみたいな。
そうな感じ。
打ち合わせすることってあるのみたいな。
そうなんですよ。
もう巻き込まれた感満載でございますけども。
そうですね。
実はでも松島美恵さんは昔はあの結構スポーツもなさっていたスポーツマンということですよね。
そうですね、はい、まあ、まあ若い頃って言ったらあれですけど、はい、はい、まあ中学とか高校ではちょっと陸上競技をやってて、
うん、はい、投擲をね、うん、やってるんですよね、
はい、そうですね、投擲種目をやってて、
はい、
その頃はかなり投擲選手の割には細いねって言われてたんですけど、
はいはいはい、
今はもう投擲やってましたって言ったらあーねって感じで言われちゃう。うん、そうですね。でも投擲をやめてからもう20年近く経つので、
はい、
その今更、うん、じゃあちょっと森部先生のトレーニングをって聞いた時にはさすがにちょっとできんのかなみたいなところはちょっとありましたね。もう20年近く経ってるので、ちょっと今日あのここに来る前にさせてもらって、ちょっとあの高校の時のすごい苦い思い出とか、はい、そういうのがちょっと
フラッシュバックして。
そうですね。
なるほど。
あ、やばい、追い詰められてる子みたいな
そうですね、まあ、でもそれでこうダイエット企画ということで、うん、あのまあ手を挙げていただいたというかですね、ご協力していただけるということになったわけなんですけれども、
はい、
その、数字的にじゃなくてもご自身の感覚的にその細かったっていう時代から、
はい、
大体こうどのくらいちょっとオーバーしちゃったかなみたいなところであります。
そうですね、こう高校の時からしたら多分体重だけでも20キロ近くは増えてるんですよね。
20キロ近く。
うーん、
先生このくらいってやっぱこうスポーツやめることで、まあそのまあ、スポーツやめて20年くらい経ってますけど20キロぐらいの増って、まあ、あるっちゃある。
ありえます ね、
ですよね、
はい、だからまあそのぐらい逆に高校生の時なんかで現役であれば、はい、もうとにかく発育発達の途上だし、
はい、
加えてそれに競技で勝つための、うん、運動を付加してますから、
はい、
やっぱりあの食事も通常よりも多く取ってるわけですよね、
ええ、
ところが選手を上がってからその食事が元に戻るかっていうと、うん、そういうわけにはいかず、うん、意外と同じように食べていたりだとか、
はい、
でまして社会人になってくると今度そこにお酒が入ってくるとか、
はい、
お付き合いでちょっとこう今まで高校生の時には食べなかったものが食べるようになったりだとかですね、うん、そういったこともやっぱ出てきます、
うん、
で、まあ、生活のリズムも、まあ、特にまあ女性の場合とかだとご結婚されて妊娠出産で育児とかの中でちょっとこう自分のリズムとかもなくなっていったりとかする部分もあるじゃないですか、
はい、
でそれを役目としてやってて自分ではまあ普通にこなしてるつもりなんだけれども、もう元々の状態からしたらもう全然まあイレギュラーなわけですから、かなりやっぱりストレスにはなってるはずなんですよね。だそういったところのまあホルモンの影響とかも含めて、まああの俗に副作用的に 体が変わっていくっていうのはもう十分ありえます。
なるほど、
はい、
ちなみに松島さんご自身の感覚で、まあそのこうまあ、競技を辞めた後、はい、まあ、社会人になった、そしてご結婚されたお子さんを産まれたとか、 なんかどのタイミングでちょっと増量し始めたなとか、 なんか覚えてます？
いや、あの本当にその陸上を辞めてすぐの時はやっぱり、はい、うん、その高校時代すごいプロテインとかも飲んでたので、あ、多分これはもう今までのまんまじゃダメだなと思って、うん、その意識をしてた時期はすごくあったんですけど、はい、やっぱりその、ま、結婚して出産してっていうので、ま、うち子供が3人いるんですけど、はい、その3人産むたびになんか増えていくみたいな感じだったんですね。で、はい、まあ、そのまあ、子育てしてる間にそのまあ仕事をしたりとか、そういうのとかでやっぱりその自分では感じないそういうストレスとかがあったのかなとか、でもともと食べるのは好きなので美味しいのがあったらやっぱ食べに行ったりとかしちゃうので、多分そういうのだろうなとは自分では思ってるんですけど。
ですね、先生今のお話で、ま、女性の方では結構ありがちなというか、その出産のたびにあの増えていったという話僕もたまに聞くんですけど、これもよく女性にはあることかなと思うんですけど。
よくありますね。
ですよね。これってやっぱりこう、はい、まあ、お腹に、ね、新しい命が宿って、まあ、食べる量とかも変わってきて、で授乳のためにこう食べるものもたくさん食べてとか、でそれがなくなってからとかの、まあ、バランスの取り方がやっぱ女性難しいんでしょうね。やっぱ
難しいですよね、はい、母乳自体がまあ血液から作られますので、食べてないとやっぱり、まあ、栄養失調みたいな状態になっちゃうじゃないですか、だからやっぱりまあ食べますよね、
はい、
はい、
でそれがなくなってからまたそれをなくなった分を調整しないといけないけれども、はい、とかいうところがですね、
なかなかそこはもう難しいでしょうね。あまりにもこう体内環境っていうのも変化してますので、そりゃ相当なストレスだと思いますよ。
なるほどね、はい、今もなんかその食べる量というのはかなり昔よりも増えてるなとかいう感覚あったりするんですか、それともいやそんなに食べてるつもりないけどなという感じなんですか。
いや、もう昔に比べたら全然食べなくなったんですけど、はい、もう本当に昔はびっくりするぐらいの量を食べてたので、特に高校の時とか、まあ、引退してすぐとかそれぐらいまでは。最近はその食べたくても食べれない、うん、食べれるものがだんだんこう決まってきたっていうか、うんうんうん、でそういう感じだから食べる量は減ってるんですけど、うん、なんで食べる量減ってんのに痩せないんだろうみたいな、うんうん、そういうのもありますね、
はい、これはかなりこう難しいところなんですけれども、シンプルに考えればですね、まずはそもそも使ってないのに取ってると、
うーん、
お金が貯まるんだったらいいんですけどね、油溜まってんぜみたいな感じになるんですけど、
はい
はいはい、まずあの日常生活の中でいつも同じような動きをしてますから、
うん、
毎日同じようなことやってるわけですよ、はい、でそうするとそれって洗練されていくんですね、
うん、
繰り返し繰り返しやってるわけなの でそうするとやっぱり合理的にやるようになるんですよ。
ああそうですね、
はい、で特に女性は一度に何でも考えながらやってるじゃないですか、うん、選択しながら何とかやったりだとかで、うん、もうパターンが一番無駄がない動きっていうのを体が覚えてますので、うん、使わなくなってしまってるわけですね、う
ん、
はい、
あ、そういうことなんだ。
で使ってないんだけど取るのは取ってるわけです、うん、でそれがまあ確実にストックされていくという流れになりますね、
うん、なるほど、そうなんですね、
だからこういつも忙しく、本当に忙しくですね、あの体力も使って動いてらっしゃる主婦の方も洗練されて自分の中でこうミニマムなエネルギーで動けるようにこうやっちゃってしまってると、
はい、すごい低燃費
ね、低燃費
いや本当そうなんですよ、
低燃費なのに動いてる感覚があるからちょっと補給しとかないとって思って食べるみたいな、
そうです、で周りに余計な情報がいっぱいあるんですよ。
余計な情報と言いますと、
例えばそのこう朝ごはんは食べなければいけないとかね、
うんうん、あそうですね、
1日3食がいいんだとか、
うんうん、
で僕なんか聞いた時、え、なんでって思うんですけど、
はい、
普通にみんな言ってますよね、うん、管理栄養士の方とかも言うじゃないですか、
うん、
血色はダメだみたいな感じで、うん、だって食べたくなかったら食べなくてもいいじゃんって、動物は食べないですからね、
うん、
お腹いっぱいだったら食べないですよ、
うん、
はい、まあでもちっちゃい時から言われてますよね、
う
ん、朝ごはんしっかり食べないと力が出ないよみたいな、はい、私もやっぱり今子供にちゃんとそうやって言っちゃうんですよね、
うん、
朝ごはんだけはもうせめて食べていってみたいな感じで、
うん、
そこの中に落とし穴があるんですよ、
聞きたい、
いやもうそれをねこう と戦うじゃないですけど、やっぱりそういう、こうご意見の方多いじゃないですか。でもその中でも森部先生におっしゃるように、動物考えたらそうなのに人間だけ違うというのもおかしいなって、確かにこうねふっと考えたら思うんですけど、でもほら管理栄養士の方がとか、もうお医者さんが言ってんだからとか言われると、もうグーの音も出ないみたいな。
だってお医者さんなんて医者の免許取るまでの間に栄養学の勉強なんかしないですよ、ほとんど。授業ってないんだもん。
そうですね、はい、そういうこともありますが、だからそういう、ね、社会の常識といかにこうね、あの、まあ、戦うじゃないですけど、ちゃんとみんなに納得してもらって、その正しいね、まあ、そうやって、だってそうやって3食食べて、いっぱいこう蓄えちゃってる人がいっぱいいるわけだから、うん、みたいなことを言うんですけど、うん、かといってでもね、糖質制限してね、亡くなった人もいるよみたいなこと言われちゃったりもするんですよね。
う
ん、
だってそれはそのことだけが原因かどうか分かんないですね。
そうなんですよね、はい、非常に難しいところではあるんですけど、
だって糖質、まあ、取ろうは取る前から死ぬのは死ぬんだから、
うん、まあ寿命的にはですね、
うん、何が死の直接の原因かなんて分かんないですよ、
うん、はい、確かに。ちなみにそういうふうな、あの、糖質制限ではないですけど、松島さんもそのダイエットを試みたことってこれまであったりするんですか？
あります、何回も。
どういったダイエットをされてきたか、
例えば昔あってリンゴダイエットがいいよって言われて、はい、リンゴを大量に買ったんですけど、はい、結局はあのリンゴの皮を剥くのがめんどくさいみたいな。
ああ、なるほどね。
で、そういう性格なんで、じゃあ今度はそのなんかちょっと某健康食品の会社 の、 あの昔ちょっと流行ったプロテインダイエットみたいな、あのスムージーみたいなやつを飲むっていう、あれも試したんですけど、あれはなんかとにかく美味しくなくて続かなかったみたいな。そんな感じで、であと、まあ体はもともと動かすのは好きなので、じゃあ運動でと思って、まあそのソフトバレーのチームをちょっとうちの主人とお友達のご夫婦と作ってちょっとやってたんですね。でその間はなんかこう体を動かすことでダイエット頑張ろうとか思ってやってたんですけど、結局そうやってバレーボールした後に飲むお酒がうまいみたいな感じで、結局何も続いてないじゃんみたいな感じになっちゃって、
はいはいはいはいはい。
でもね、多分ね、多くの方がこういうパターンなんですよ、うん、絶対、
うん
うん、まあ、気持ちはあるわけですよね、うん、ちょっとやってみようかなとか、
うんうんうん、
まあ、ちなみにリンゴダイエットってすっごい流行ったんですけど、
流行りましたね。
皮剥くのがめんどくさいってな。
え、ちょっと待ってください。リンゴダイエットは皮を剥かないといけなかったんですか？
剥かなくてもいいです。
そうです。
剥か
なければ
いいんですか？
そこ、そこ。
てかリンゴは丸ごと食べた方がいいですよ。
あ、そうなんですか。はい、いや、あれ皮を剥いてなんかすりおろして、
あ、そうだったんですか。
食べるとか、ちょっといろいろ聞いちゃったんで、そのまま食べてもいいけどって。でも基本その皮を剥く、それが直接の原因なんですけどね。
ちなみにリンゴダイエットはそれでどういう理由でそれであのダイエットにつながるんですか？
いや、詳しくはまあ僕も知らないんですけど、まあ要するに他のもの取らないわけですから、まあリンゴって食物繊維がたくさんあるのと、まあ糖質とかまあ水溶性のまあビタミンとかいっぱい入ってるのでいいよっていう理屈ですよね。それと、まああのヨーロッパの方にはリンゴが赤くなると医者が青くなるって言葉がありまして、まあ、そのぐらいその、まあ、薬効もあるとかいうところから、まあ、強調されたんだとは思うんですけれども、はい、まあ、そもそも人間はその単色の生き物ではないので、
う
んうん、まあ、まず規格倒れになるのはもう目に見えてますね。
そっか、そうです。だって続けなくちゃいけないんでしょ、
はい、
そういうことになるですね。
うん、
アンジェリーナ・ジョリーじゃないですけど、うん、誰でしょ、あ、マドンナですかね、なんかあの木の実とか、あ、何タリアンって言うんでしたっけ、あの動物性のものとか再生されないものは食べないみたいな人がいますよね。
あ、いますね。
ビーガンでしたよね。
そうです、そうです、はい、
ですよね。そんなんじゃない限りですね、続かないですよね。
いやー、まああのね、社会的に影響がある人が、そのまあ、思いつきじゃないでしょうけど、ポッとこう言われたりとかするとですね、もう世界が混乱しますのでやめてほしいですね。
本当ですよね。さあ、そんなわけで、まあ、こう数々のダイエットもされてきた、昔スポーツでやってて細かった、でもいろいろなやっぱり家庭の事情、そして お母様というね、あの職業の中で、ちょっと増量してしまった、そんなもうみんなが当てはめるもん、ね、悩みを抱えてる、その松島さんがその代表としてですね、森部メソッドだったら結果が出るぞというのをですね、 ぜひ証明していただけたらと。
そうですね。
でも本当もう申し訳ないと思いながらなんですが、今日実は計測をさせていただきました、ね、
はい、はい、
実際計測してみていかがだったですか、ご自身で。
いや、ちょっと驚きの太さみたいな感じでしたね。なんか
そう、森部塾ではこう体重の重さを、ね、測るんじゃなくて、うん、フォルムですね、そうです、サイズにこだわっていこうということで、うん、全部サイズを測らせていただいて、
はい、
でそれをですね、実は今後森部メソッドを使って絞っていくということでございます、はい、でそれをですね、目指す数値と期限を決めていただこうと思っているんですけれども、
はい、
どうでしょう松島さん、いつまでにどういった数字を叩き出すというふうにしていきましょうかね。
そうですね、目標がハルベリーなんでですね。
ああ、ハルベリー、
ハルベリーなので、
ね、ちょっとやそっとじゃ、ね、
そうですね、
納得いかないですよね。
ですよね。
そうですね、生命ってハルベリーになるからには、
はい、
うん、ウエストは20センチ以上減らさねばならんかなみたいな、うん、せめて20センチ、うん、
いつまで
頑張りたいな。
素晴らしいです。
ちなみにそれいつまでの目標ですか。
いつまで、そうですね、まあ、夏真っ盛りを迎える直前ぐらい、8月がメインなと思うので、
はい、
7月ぐらいですかね。
そうですね、7月の末ぐらいまでにハルベリーになれたら嬉しいなみたいな。
4月末までにハルベリー、
はいはい、で8月は、
はい、
海デビューみたいな。
海行っちゃいますよと。素晴らしいですね。ちなみにウエストがマイナス20、他の部位はどうしましょうか。
今日一番ショックだったのは、はい、やっぱすごいその太ももの太さっていうか、はいはい、あ、こんなに育っちゃったんだと思ったので、はい、太ももも10センチぐらいは減らしたいかなとか。
ちなみに先生、結構7月っていうと今2月末でしょ、3、4、5、6、7、5ヶ月です。
そうです、丸5ヶ月、
ね、丸5ヶ月、丸5ヶ月で、はい、マイナス20、マイナス10いけるもんですかね、これ。
まあいけないことはないですね、はい、ただその、まあ、それ以降も継続して維持できないといけないので、うんうんうん、一番やんなきゃいけないことは自分のこう生活習慣を変更ではなく調整することが必要ですよね。急に変えてしまうとやっぱストレスになってしまいますから、
はいはいはいはい、
気がついたらそうなってましたみたいな感じにちょっとずつ変えていくっていうのが無理がないです、はい、
当たり前にしていっちゃうってことですね、日常生活
の。そうです、そうです。そんな当たり前やん、何言ってんのぐらいの感じでできるようになれば多分ストレスにはならないんですよ。
あ、そうですね、
なるほどですね、はい、素晴らしい。そしてもう一つ測った腕の部分とか、
はあ、もう腕は確実に隠す方向で今行ってるので、
そうなんですね。
そうなので、まあ、せめて、うん、5センチ
マイナス5センチ、
はい、
タンクト、ありがとうございます。
タンクトップが、
タンクトップ
切れるくらいにはこう今完全にこう隠してますんで、隠す方向で行ってますんで、はい、
ありがとうございます。いただきました。7月31日までにウエストマイナス20センチ、太ももマイナス10センチ、腕、この二の腕の太さはマイナス5センチを目指してハルベリーになりますよと。
イエス、頑張らし
い、ね、イエスいただきましたね。
ありがとうございます。素晴らしいです。 それを、まあ、まさに今日ですね、今日からスタートしていったわけなんですが、はいはい、今日実はこのラジオ番組の前にスタジオに行かせていただいて、ね、トレーニングをいたしました。
はい、
ご感想からお願いいたします。
いや、正直ですね、はい、体幹やってる時は本当逃げ出したかった。でもなんかこう、なんかこう、まあ、自分、うちの子供がその森部先生のお弟子さんのところで、
はい、
一足先にちょっと何年か前に受けてたので、うん、その時にやっ、うん、出たのとちょっとこう似てる感じのやつで、その時自分の子供にはこんなこともできんとあんたみたいな感じで言ってたのが、はい、自分がはるかに子供よりできてないっていうのがすごくショックだったので、ちょっと子供も巻き込んで、ちょっとママこんだけできるんだぜみたいなところをちょっと見せたいな、
なるほど、
というのもあるので、体幹ちょっと頑張ろうかなって、あまりにもできなかったっていうところが大きかったので。
体幹はね、でもね、ご家族であると絶対いいと思いますよ、はい、スポーツにはもう 100% 役に立ちます。
あ、そうですね、
はい、
うーん、 頑張ります。特に体幹、
体幹ですね、はい、今の体幹といったお話は実はその、今日のスタジオでのトレーニング開始して家でやる毎日やるトレーニングとして体幹 の、はい、あのポーズをねやったんですよね、はい、今日何ポーズぐらいお伝えしたんでしたっけ。
まあ、いやあのお家でやっていただくのはもう3つだけです。
はい、
はい、
どんなポーズでしたっけ。
まず肘つき、
はい、床面に肘をついて腕立て伏せの形、はい、
そうです。
でキープ、
キープ、
はい、これが1分、
1分を目標ですね。だから最初はもう10秒 ×6 セットとか、
はい、
そんな感じでいきます。
トータルが1分になっていればいいよと。
そうですね、
ですね、
はい、
2つ目は、
2つ目が、足を前後に開いて行う、はい、まあ、スプリットスクワットのポーズで止めるやつですね。
はい、はい、
はい、膝を曲げた状態で止めると。
これもキープ、
うん、はい、大股で前足だけが曲がった状態、
はい、
まあ、全体のこうフォルムがカタカナの E の字みたいな感じになってますね、うんうん、はい、これが2つ目、
はい、
でもう一つやってたのが、何でしたっけね、仰向けに寝転がって、
はい、
腹筋をやってもらうんですけど、
はい、
やっぱりまあ元アスリートというのがありますから、ちょっとだけアレンジをして、初心者がやるにしてはちょっときついのをやってます、膝を立てて、
はい、
両膝立てて、まあ、腹筋するってまあよくやることなんですけど、あれを片膝だけはまっすぐに伸ばして宙に浮かすんですね、
うんうん、
はい、つまり、片足上げの状態の腹筋を、はい、やるっていうのが結構、
上半身を起こすってことですね。
そうです。
なるほど、
あれはきつかった
全部今スプリットもそうですが、先ほど の腹筋もそうですが、片足ずつなので両足やるわけですよね。
そうです、
右足左足、はい、ということは倍になるから結構量ありますね。
そうです、だからまあ全部1分ずつだとしても、まあ、トータルで5分はかかるわけですね。
うん、
はい、ただまあ言ってしまえば5分ですから。
そうですね、
はい、
うん、
ということでございます。
だって寝る時間5分短くするだけでいいんですよね。
おー言いましたね、
寝る時間5分短くすればいい。
もうその前後がね、
いやでもですね、
間とかがもう例えば、
まあ、洗濯物回してる最中とかですね、
はい、
あるいはなんかこうお茶を沸かしてる、はい、お湯沸かしてる間の少しこう待ってる間とかでも絶対できる。電子レンジでも1分ぐらいは使ったりしますから、
うん、そうですね、
はい、
うん、
そういうところでちょっとやるだけで全然違うんですよ。
なる
ほど、はい、ただし、うん、うわきついっていうことをやらないと体がそれを変化刺激として受け取らないので、
うん、
はい、
うん、
ということで毎日していただくということで、はい、実はですねこの番組で今松島さんのこのハルベリー企画、ずっと追っていきます、追っていきます、経過をですね、
責任重大ですね、
ということで、はい、毎週ですね、松島さんからは家での、トレーニングの様子、それもですねアップしていただいて、森部塾のフェイスブックページにアップいたします。
いや、やべえみたいな、ね、
経過をですね出していきますよ。そしてそしてジムに、まあ、週1ないし、まあ、10日に1回とか、まあ、来れる範囲で来ていただいた、
う
ん、そのジムでしかできないトレーニングの様子もですね、
は
い、アップしていくということで、
う
ん、全部レコーディングしていきますので、
はい、
はい、
楽しみですね。
はい、
がぜん頑張る気が起こってきた感みたいな、
ファンが増えそうな感じ、
ファンが増えちゃう感じ、
すでにもうすでにこう結構ファンのいらっしゃるですね、松島さん実はお歌もとっても上手ということ
なんです。いや、なんかすごいらしいですよ、
はい、いや、うまいですよ。
でしょ、
うまいですよ私
そう、うまい、その歌をですねぜひもしこのハルベリ企画7月31日目標達成していたらですね、
はい、
番組からプレゼントをしようと思って、
がぜん頑張ります。
何をプレゼントするかというとですね、その美しい美声を収めた CD を作って
全国発売。
いや、それすみません、それは無理です、すみません、ごめんなさい、無理です、全国発売、すみません潰れます、ね、すみません、ね、でジャケ写を、
ジャケ写
プロのカメラマンにお願いして、ハルベリースタイルの松島さんの写真を撮ろうと。
お
ーっと、
どうですか、
これはがぜんテンション上がります、
ね、でしょ、それをファンの方に配っていただくなり販売していただくなり、
65歳以上の人がずらり
65歳以上限定ですけどいいですか、
すごいファンクラブです、ね、新しいファンもできますよ
そろそろね、ファンの低年齢化を図りたいので
新しい企画ですね、
そこにこう寄与していきたいなと思いますので、 じゃあそれでよろしいですか、ご褒美的なところ。
ありがとうございます、がぜん頑張ります。
ジャケ写を撮るっていう、
イエス、
いや素晴らしいですね、
はい、
はい、
ということ
楽しみです、
はい、頑張ります、
お願いいたします、はい、ということで、今日のマッスルゲストはですね、新企画ハルベリー企画に挑戦していただきます松島美恵さんでした。この後もまだ、はい、残ってちょっとお話を伺っていきますので、
ありがとうございます、
よろしくお願いいたします、
はい、
ではここで1曲、松島さんから曲のリクエストいただいてますのでご紹介お願いします。
はい、JYJ の Wake Me Tonight。